歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の谷をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師宇野千恵子です。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、さあキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日のゲストは、あなたの働きたいを応援される稲沢にあります従業員数300名株式会社リバースの代表取締役、武井和美社長。ダンディーな紳士でかっこよくて、お姿だけでなく会話も素晴らしく、心打たれる学びがいっぱいです。前半は男性と女性、どんな人がモテるのか、そんな秘訣を、そして後半は人生、命に向き合う深いお話へと続きます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の谷放送局愛知スタジオからお届けいたします。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。それではまず、武井和美社長、自己紹介をどうぞ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただいまご紹介いただきました、はい、愛知県稲沢市で人材派遣、また、請負事業をさせていただいてます武井和美と申します、はい、今日よろしくお願いいたします、はい、
ようこそお越しくださいました。武井社長は本当におしゃれな方で、私持ってらっしゃるものが赤いバッグを持っていらっしゃるところに、へーっていうところからお話が弾んで、今日出ていただけることになったんですけれども、どんなことに加計社長は気をつけていらっしゃいますか。
ありがとうございます、はい、以前昔は、はいはい、私は黒が好きでした。そして、はい、黒のスーツ、黒のシャツ、はい、黒のネクタイ、はい、いつもそんな形で皆様の前に出、させていただいてました、しかしある日、自分の、パーソナルカラーは何色ですかって聞かれたんですね、で自分の色がわからないと、いうことで、目の色、肌の色、髪の色、そんな中から、いろんな色を当てながら赤という色を選んでいただきました、そしてまず興味本位に赤のジャケットを着てみようと思ったところから、みんなが似合うよ、それがあなたの色だよって言っていただいて、赤を着るようになり、そして赤のものを持つようになり、小物の、本当にちっちゃなものですけど、例えばタイピン、また、カウスとか、そんなところに赤を使うようになったら、今度は周りのみんなが気がつかない間にプレゼントで赤いものをたくさんいただくようになり、今現在、赤のものをあまり出しゃばりすぎることなく使えればと思いながら、赤の、ものを使わさせていただきながら、その下に映える色として、 例えばカッターシャツは必ず白と、
もう、はい、
もう白以外のシャツは私持ってません、
はい、赤に似合うように白、はい、ということ、
いや似合うというか、やっぱりその今度逆に白っていうのが何よりも清潔な色っていう意味で、いざ、冠婚葬祭、何があっても赤を脱ぎ捨てた後は黒を着ているという意味で、一番それが無難なのかなということから、そんな色を使うようになりました、
はい、色って大事ですよね。
すごく大事だと思います、ですから本当に今の若い子たちにも絶えず伝えてます、好きな色と、自分の色とは違うんだよっていうことを、どうしても好きな色で選んじゃう、そうするとあなたの色は何色って聞いた時、必ず言う言葉が、僕は青が好きだから青です、僕は黄色が好きだから黄色です、それはあくまでも好きな色であって、自分の色というのをきちんと多くの色を当てながら選んでいただいた色を着ることによって自信も持てるし、人からも評価していただける、それが大切な色なんじゃないのかなと絶えず思ってます。
そうなんですね、はい、じゃあそうやって調べていただいた方がいらっしゃるわけですか。
そうですね、で今本当に身の回りに、皆さんの身の回りにたくさんいると思います、カラーコーディネーターっていう、はい、ですからカラーコーディネーターの方に、5人とか6人でグループになって1人の先生に、実際その手法を教えていただければ、その色を選ぶのは仲間たち、一緒にいる仲間たちが5人6人でいろんな色を見ながら、あ、お前の色はこっちだぞこっちだぞって言っていただけたから最終に決める、それをその集まったメンバーが繰り返し繰り返し、みんながそのような形でやることによって綺麗な色も出るし、決して高いものでもないです。
じゃあ人の目で、はい、その集まった人たちの目の主観とか、はい、そういう客観性のものもあるということなんですね。
そうですそうです、はい、ですからもう確実にこの色っていうんじゃなく、みんながその色を後ろに当てるのを見ていただきながら、彼はこの色、彼女はこの色っていうふうに最終的に決まるものです、
先生だけが決められるわけじゃない
じゃないじゃないです、はいはい、どうしても一人の先生が全て、あなたの色はこの色ですかって、やっぱりその色によって僕は人の人生も決められちゃうと思うんですね、ですからあくまで多くの方が、多くの方の、目を、そして心の目をお借りして決めさせていただく、決めていただく、それがその人のカラーじゃないかなって思います、
はい、筧社長に今日私まず来たらこの本をいただいて、はい、人は人で磨かれるという筧社長が書かれたご本をいただいたんですけれども、はい、いかがでしょう、なんか最初におっしゃったことが、なぜどうしたら男はモテるのかとか、女性はどうしたらモテるのかとか、そんなようななんか興味深いお話もされましたけれども、はい、いろいろとそんな感じのことをお話しいただけたらと思うんですけれども、
決して、はい、僕はその女性にモテるわけでもなく、はいはい、ね、男性から特に好かれるわけでもなく、ただ人として生きる意味で、異性をあまり意識して相手にする人って、女性の立場から見て同じ女性で男にモテたいモテたいモテたい男がいたら、ね、いきなり態度が変わる人って好きじゃないですよね。
そうですね、
はい、それと一緒だと思うんです、異性を意識するんじゃなく、同性からも好かれる人、それはやはり自分の中に2つだけ必ず約束事として、人の悪口言わないこと、自分の自慢しないこと、そんなことを絶えず頭に持ってました、したらそれが、今から何年になるかな、15年ぐらい前です、私は当時ユニーの西川会長さんから、はいはい、人生には3つの感があるんだよっていうことを気づかさせていただきました、
はい、
まず1つ、
はい、
目の前にいる人に関心を持つこと、
はい、
関心イコール学ぶ心、
はいはい、
そして、はい、もう1つ、
はい、
いつも感動できる、
はい、
素直な心、
はい、
感動、
はい、
そして、はい、関心と感動を得たことにありがとうって言える感謝の心、この3つの感、それを持ってたら、先ほどお伝えさせていただいた人の悪口、自慢、 そんなもの出ないと思います。
は
い、まずそこからじゃないのかな、そしてそんな中でやはり多くの本を読んだり、多くの講演を聞いたりじゃなく、目の前にいる相手との会話の中でたくさんいただくものがいっぱいあると思います。例えば、おじいちゃんおばあちゃん、病気で入院してるおじいちゃんおばあちゃんにお見舞いに行きました。一番かけちゃいけない言葉って何でしょう。
一番かけちゃいけない言葉を、
はい、
一番、はい、ちょっと顔色悪いねとかそんなことでしょうかね。
もちろんそうですけど、みんなすぐ簡単にかける言葉です。頑張れ、頑張ってねって、命かけで必死になって今日を生きてるおじいちゃんおばあちゃんに原骨握って頑張ってる人に頑張れ頑張れなんて言ったら帰ってきます。わしこんなに頑張ってんのに、こんなに一生懸命やってんのに、なんで？って。じゃあ一番かけて喜ぶ言葉って何でしょう。
そう、なんかそばにいてくれるだけで嬉しいよとか、
そうですね、
そんなこと
ですね、
はい、
で私はいつもみんなに言ってます、
はい、
大丈夫大丈夫、肩をポンポンと叩いて、大丈夫大丈夫でお伝えしたら、おじいちゃんおばあちゃん、ああ大丈夫なんだ、まだまだ大丈夫なんだって言って返してくれます。これはおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなく、例えば若いお母さん、幼稚園小学校の息子さん娘さんがいたら、もし運動会で一番で走ってきて目の前で転んじゃった、みんなで頑張れ頑張れって言ったら、頭の中真っ白にパニックっちゃいます。でも子供の横へ行って、ママが頑張れ頑張れ頑張れ頑張れって手を叩いてあげたら、子供は一等賞を取った以上に嬉しい。そんなことを絶えず感じ取れる人でいてほしいなって、そんな人間でありたいなって僕は思ってます、はい、もちろん、もちろん外見を飾ることも大事です。人は見た目から入ります。挨拶もそう、みんなよく心から挨拶、形から挨拶、どっちって聞くと心からって言われます。でもきちんと肩を作って頭を下げる、腰を引く、その姿勢を作らなければ相手に伝わらない。でもそれは心なくしてその姿勢は作れない。ですからそういったことを 今からこれから若い子たちにいっぱいいっぱい伝えてくれたらいいかなって思って、今日この番組に参加させていただけたこと、心から感謝してます、
はい、ありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。
もう素晴らしいお話をいっぱい聞かせていただいたいんですけれども、はい、ここでちょっと筧井社長が、はいはい、ありがとうを伝えたい方に、はいはい、ありがとうメッセージのコーナーをここでちょっと設けさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
夢を見ていたい君と、
ありがとう、おかげさま。本日のありがとうメッセージは筧井和美社長です。
はい、まずもってありがとうございます。
ありがとうございます。
私が今こうして今日ここに呼んでいただけたこと、そしてこの収録にあたって本当に多くの方々が携わっていただいていること、心から感謝します。そして会社に行けば社員さん、昔私は社員社員って言ってました。でも果たしてそれが正しかったのかどうでしょう。やはりもし僕が君を使ってあげてるよって言ったら、その社員さんも言うでしょう、僕も働いてあげてる、でも働いてくれてありがとうって言えば、働かさせてくれてありがとう、そういうことに気づかさせていただけたことにまずありがとうって言いたいですね。そしてこんな自分を産んでくれたおふくろ、今年91になります。いろんな意味で、まだまだ頑張っておふくろには長生きしてほしいなって思ってます。一生懸命日々頑張ること、そして一生懸命ということを教えてくれた、 また、7年前に他界しましたけど、亡き父、そしてご先祖様。私は昔父が大嫌いでした。でもそんな父のおかげで今地元でいろんな方々に愛され、そして多くの方々に応援していただきながら、企業を営んでいられるのも父のおかげだったんだなということに気づかさせていただきました。増長慢心するためによく失敗もします。けつまずくこともあります。つまずくこともあります。でもそんな時、必ず翌日朝、昨日無事にこうして過ごさせていただけたことにありがとうございます。今日も頑張ってきます、見守っていてくださいということを伝え、そうするとまた夜無事に家に帰ってる、その繰り返しが感謝の気持ちなんじゃないのかな、ありがとうっていう言葉の意味なんじゃないのかなっていつも思ってます。そんな状況の中で本当に多くの人にありがとうって言えること、よくありがとうって言われることが嬉しいっていう方もいます。でも僕はありがとうって言える自分が本当にありがたいな、そして本当にありがとう、ありがとうっていうことをずっとこれからもしっかりと言い続けていきたいなと思ってます。今日このような形でありがとうって言えること、そしてこの話を聞いていただいている皆さん、すべての方にありがとうって伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
本日のありがとうメッセージは筧和美社長でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
夢と出会いたい僕たちは虹のよう、
筧社長のありがとうメッセージ、なんか本当キュンとしました。胸キュンとなりました、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、社長は本当にもういろいろな心の引き出しから、もう知性の引き出しがたくさんあるんですけれども、最近何かちょっと体をなんか病気になられたっていうことをお伺いしたんですけれども、はい、
今年1月、はいはい、いきなり目の前が真っ暗になりました、はい、そして目が熱くて熱くて仕方ない状態になりました。そして病院に行きました、まあ、軽い頭に障害が見つかりました、はい、でもその時は僕はすごく悔しい、はい、苦しい、しっかり悩みました。これからどうなっていくんだろうな、これから本当に自分どうしたらいいのかなって思いました。でも今私は倫理法人会っていう会に所属させていただいてます、うん、そこの中で、はい、昔自分が俺が俺が俺が俺がって言ってましたけど、はい、今あなたと俺とって言える自分になれ、はい、この病気も今まで現場に夜中走ってったり朝から早朝走ってったりしてる自分に、もう少しみんなに、みんなを信じて預けろよ、そしてもう少しみんなに甘えさせていただいてもいいんじゃないのかっていうことを、ああ教えてくれてるんじゃないのかなって思えるようになりました。そしてそう思えるなら中途半端に思うんじゃなく、やはり知合合一、知識も行動も一緒にしなきゃいかんっていうこともありまして、はい、今は一切大好きだった車の運転、昨年まで1年で、4万5000キロ、
はい
はい、ですから365日フルに走ったとしても、1日140、50キロのような形で走ってましたが、免許も車を乗ることもとりあえずやめて、今は大事なスタッフ、一生懸命、毎日朝迎えに来てくれます、そして、はい、夜は、はい、本当に家族に甘えさせてもらって、 毎日来ていただくって本当に大変なことです、
う
ん、朝なんて私めちゃくちゃ早いですから、
そ
んな時も朝必ず迎えに来てくれる30分前には今から社長来てますかって連絡いただいて迎えに来てくれてます。そんな彼からまた一ついただきました。ありがたいな、やっぱり今まで俺が俺がじゃなく助けられてたんだな、多くの人たちに本当に助けてもらって生活してたんだなっていうことに気づかさせていただきました。毎朝飲む味噌汁一杯も一緒です。朝の味噌汁何って聞いたら豆腐、あ、そうか、豆腐の味噌汁か、でも豆腐の中をしっかり見たら中に豆腐だけじゃなく揚げが入ってたり、はい、ネギが入ってたり、はい、わかめが入ってたり、何も言葉として豆腐の味噌汁の中にこれとこれとこれと入れたよって誰も言わなくても、そんなにたくさんのものが含んでいただけて自分は生かされてたんだな。会社にしても乗る車にしても、いろんな方々の力を借りて、いろんな方々の思いで生きてるんだな、生かされているんだなっていうことに気づかさせていただけて、今は私たちの本当に学びの心で洋物必要っていう言葉がこういうことなんじゃないのかなって思えて感謝してます。亡くなったことは寂しい、ね、実際に乗れないことも寂しい、でも寂しい以上に、ありがたかったな、大きな大きな事故を起こすことなく、後遺症出ることなく気づかさせていただけたんだ、だからこれからいっぱいこのことも多くの方々にお伝えしていければいいなって思ってます。
洋物必要という字は聞いていらっしゃる方分かりますでしょうか。ちょっと説明していただけますか。
は
い、
要ね、洋という字に物、はい、そしてそれは必要なんだよっていう意味も含めて、そういうことなんだなって思ってます。
おそばにね、いつも守ってくださるスタッフの方もいらっしゃるし、本当にもう筧社長はもう輝いて見えますね。本当に素晴らしいです、
とんでもないです、はい。
ではそんな筧社長とつながる方法はどのように、
はい、私は、株式会社リバースという会社を稲沢で行ってます。
はい、
リバース、巻き戻すっていう意味です、ね。はい、どんな辛いことがあっても、どんなことがあっても原点、そして元を忘れず末を乱さず、これが大切だという意味で、リバースという名前を付けさせていただいてます。その株式会社リバースのホームページでも構いません、何か見ていただければ、いつでもご連絡つながらさせていただきます。そしてどんな些細なことでも、もしご連絡いただいて私が役に立てることがあれば、いつでもお会いさせていただきたいなといつも絶えず思ってます。
株式会社リバースというのは、リバースというのはカタカナなんですけれども、
はい、そうです。
ホームページにさせていただきましたけれども、まず筧社長の顔が、お顔がドンと出てきますので、はい、あ、こんな方だなっていうのがすぐ分かりますし、
恥ずかしいですね。
働きたい方を応援されるということで、はいはい、人材派遣ということで、はいはい、それがまた素晴らしいですね。はい、どんな方、
人材派遣もですけど、はい、私以前、愛知県ホームレス就園支援の仕事もさせていただいてました。
はい、
でもやはり本当に働きたい人、でも働けない、どうしてもいろんな事情がある方、またその中には母子家庭の方々もいっぱいいます、そしていろんな方々を応援していただいてる、その会社またグループ、そういった方々と連携を取らさせていただきながら、これからもっともっと小さな視点じゃなく、いろんな方々との結ぶことで点と点が線でつながって、その線が4つつながれば面になります、その面の中でみんなが幸せになれればじゃないのかなっていつも思ってます、
なんかもう本当につないでいただけるという会社だなっていうのが素晴らしいなと思います。
ありがとうございます、
そんな社長が今夢の種というのはどんなものがございますでしょうか。
僕の今の夢の種ですか。
はい、
やはり本当にまず こうして今日ここに終わっていただいたように、絶えずまず自分がいつも幸せでいること、自分が幸せじゃなければ人を幸せにすることなんてできないと思うんですね。絶えず自分の口から愚痴が出てたら絶対に幸せになれない。で、幸せって何かって思った時に、何か欲しいものが得られるとかそういうことじゃなく、いつも自分の心がワクワクドキドキしていられる状態なのかなと思います。ここへ来る30分前も、ワクワクドキドキしながらお邪魔しました。そういったことを絶えず持ってたら、若い子たちにもワクワクドキドキするようなことが伝えられるんじゃないのかなって。ですから以前私、なぜ聞かれましたよね、男が女性とご飯食べるときにお金を払わなきゃいけないのかって聞かれたことがあります。もしこれを聞いていただいてる男性諸君がいたら、このことだけはお伝えしていきたいなって思ってます。
はい、何でしょう。
男性と女性と一緒にご飯食べるとき、それがたとえ女性から誘っていただいたときであったとしても、女性はその食事をする前にお化粧して、おしゃれして、そこに時間とお金を使って来てくれてます。でも私たち男性は手ぶらです。そんな状況の中で、まずお化粧して、おしゃれして来てくれてありがとうねって言える気持ちを持ったら、それがお礼ってなんだろう。お礼は言葉半分、お金半分。
お金半分。
ね。ですから、今日のこの場ぐらい手ぶらで来た僕に払わさせてくださいと言える男性でいてほしいなって思います。そして女性の方がまた聞いていただけていたら、ね、そんなことを本当に言える男性を磨き上げていただきたいなって思います。
それだけ女性も磨かないといけないということですね。いや、
女性は本当に今十分ね、いろんな方々が磨かれてると思います、はい、でも、はい、磨き綱っていうのは、はい、お互いがお互いに磨き合うこと、はい、それが、はい、人は人で磨かれるっていう磨き綱じゃないのかなっていつも思ってます。
はい、人は人で磨かれるという本当に素敵なお話を伺わせていただきました。筧社長、今日は本当にどうもありがとうございました。
とんでもないです。こちらこそありがとうございました。はい、
つなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は、 Facebook で宇宙の宇、野原の野、幼稚の地、枝、子と検索してくださいませ。 Facebook のメッセージ欄、またホームページも同じ名前で出ております。夢の種を聞いたとご連絡くださいね。生きる喜び、命の大切さをテーマに、幸せなひとときを体感していただける楽しいソロライブをライブハウスやシャンソニエで定期的に行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌い薬剤師です。どうぞご一緒に楽しみましょう。夢は何度も口に出すことにより叶います。 PA ハムさん、今日はありがとうございました。そして筧和美社長、夢の種にお出かけくださいまして、とても素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。それではまた来週の日曜日の2時半、この時間にお会いいたしましょう。ではご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。